南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬うあえて傲慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の、189ページの9行目ですね。189ページの9行目の真ん中ぐらいのところに、感度に仏法を未だ渡らざりし時の受家道家はというところね。そこから後ろから2行目の段落のところまで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。開目承認のたまわく感度に仏法いまだ渡らざりし時の受家道家は悠々として英字のごとく赤なかりしが五感以後に釈教渡りて大論の後釈教ようやく流するほどに釈教の僧侶破壊のゆえにあるいは現俗して家に帰りあるいは俗に心を合わせ受動のうちに釈教を盗み入れたり士官の醍醐に曰く今よ多く悪魔のびくあっ海洋しりぞき家に帰り臭くを食いしてさらに動詞をおっしゃいすまた病理を求めて騒動を加断し仏法の義をもって盗んで邪天に置き口語をして低気につけ尊を砕いて火に入れ返して平等ならしむうんぬん。愚に曰く鼻くの身となって仏法をあめつすもしは海を退き家に帰るは永の元数等がごとし、すなわち在家の身をもって仏法法を返すこの人小教を忠説して邪天に助天す王公等とは同志の心をもって二教の該当なし邪称をして等しからしむぎこの理なし勝って仏法に行ってで称号を盗んで蛇を助け八万十二の高きを押して五千二辺の低きにつけ持ってかの天の蛇碑の教えを釈するを再尊入人名付くとらうんぬん。この尺を見るべし次神の心なり南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経。 本日は11月度の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方には信心の真心を抱いてご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。10月13日20日に今年の本仏日蓮大聖人様のお会式が皆さん方の信心の真心によって無事に報酬することができ、本当にありがたく感謝申し上げます。毎年お会式が日蓮大聖人様の信仰にとって一番大切な法要であるということが皆さん方の心にも根付いて、特別な日として礼服もしくは礼服に準ずる服装で参詣される方が増えてきて、本当にありがたく嬉しく思っています。お意識が終わりますとあっという間に寒さとともに年末という感じになってきますが、寒さと忙しさで体調を崩さないように、また来年のお会式を一層信心の心を強くして迎えられるよう精進努力していただきたいと存じます。さて、それでは先にですね、連絡事項になりますけれども、実はですね、この花柄の杖、これをですね、うちに忘れてった人、本当はこれを取り違えた人がいまして、それで取り違えられた人は忘れていきました。忘れていって、それでここに忘れたということも忘れているんでしょう。こちらに連絡はありません。ですから、この花柄のですね、きれいな杖ですので、不自由していると思うんですが、もし、心当たりのある方は、教えてあげていただきたいというふうに思います。傘なんかもね、雨が降っててこうお参り来ますよね。で、帰りに天気だと傘忘れて行く人がいるんですよね。杖もね、この杖に限らずね、ここへ来てね、お参りをして元気になっちゃうのか、杖を忘れていく人がいるんですよね。まあそれはそれでありがたいなと思うんですけども、やっぱり家帰ると信心だけじゃ傷んだ足は治りませんから、忘れてきたということを思い出すんですけども、それも思い出さないで次にお参りに来た時に思い出す人がいるんですよね。本当に人間はしょうもないなと思うんですけども、ぜひ気をつけていただきたいと。転ばぬ先の杖と言いますので、杖をですね、頼りに、お参りをしていただきたいというふうに思います。それから2日後のですね、11月15日は日目聖人が元寇3年京都の朝廷へ国家勧業の生涯42回目の申し状を届ける途上、岐阜県美濃垂井の山中雪に包まれた宿において亡くなられた大切な日でありますので、心がけて参詣をしていただきたいというふうに思います。それから来月の12月13日の1年納めのお講は、いつものように質疑応答形式の内容になりますので、普段から心に引っかかっている信心の疑問をお寄せいただきたいというふうに思います。それから新年正月にお当場を建立されて、お墓に正月の報告と追善供養のお参りをされる方は、 早めに申し込みをしていただくようお願いを申し上げます。それから9月13日の総会の時にも高等の宇都宮さんが皆さん大聖人様への思いを出しましょうと皆さん方に訴えアピールしましたけれども、来年2月末で明風新聞へ送る分は終わります。それでお願いなんですが、明風へ送っていいという原稿と送らないでくれという原稿がありますので、それは私に渡すときにはっきり言っていただきたいというふうに思います。明風へは来年2月末の締め切りがありますが、再来年の2月16日がご誕生800年ですので、私にも誰にも見せたくないという内容であるならば、自分で書いて自分の家のご本尊様にお供えして、自分の気持ちを文章という形にして自分で自分の心を整理して見つめるということは非常に大切なことでありますから、ぜひ全員の方が実行してもらいたいなというふうに思います。日蓮大聖人様が今現実に生きてどこかにいらしたら、やっぱり私たちは会いに行って一緒に勤行して成仏するための教えを直接説いてもらいたいというふうに思いますよね。親が生きていれば行って会いたいと思うのと同じですよね。そういう思いを書いてもらいたいというふうに思うんです。一行でもいいですから、ご本尊様に書いて備えていただきたいというふうに思います。それから来年のですね、2月の16日のこの800年の1年手前の799年目になりますけれども、その2月16日に毎年ご誕生会をの法要をここで行うんですけれども、そのご誕生への法要の後に皆さん方にこのお伝えしていたところの大聖人と日光聖人と日目聖人の三支塔と、それからこの供養塔のこの完成の開眼供養をこの御誕生会法要後場所をですね移して、行う予定です。ですからこれもその参詣した人たちだけで行う形になりますけれども、そのことも心づもりをしておいていただきたいと。来年のことを言うと鬼が笑うって言うんですけど、随分笑われてると思うんですがまあ大事なことですからね、それをお願いしたいというふうに思います。さて、それでは難しいですが開目章のお話に入っていきたいと思います。先月はお会式でしたので立正安国論のお話をしましたので、9月にこの開目章のお話をしまして、でその時に今読んだところの一つ前のところですよね、不仏教学仏法上のお話を最後のところで結びとして申し上げました。で釈尊が仏教教団を起こす前のバラモン下道の教えは、自分だけが救われ、自分だけが悟り、自分だけが超能力の神通力を得ることが目的の教えでありました。しかし仏教は自分だけの幸せ、自分だけの悟り、自分だけ救われるというのは本当の幸せ、本当の悟り、本当に救われたということではないんだと。みんなが平等に幸せになる資格を持っていなければ、 人を踏み台にしたり踏みにじったりしても自分だけ幸せになるということは本当の幸せということにはならないんだということを説くわけであります。人との勝ち負け、人との競争で自分が勝ち残って幸せになっていくということは本当の幸せということにはならないんだと。人の不幸というものがあるおかげで自分が幸せであるというようなこの私たちの生きている現代のこの幸せ感というものは本当のこの幸せということにはならないんだということなんですね。で、そういうことをこの仏教で、説きますと、そうするとこの仏教の教えの方がこの一般の人々にスーッとこの溶け込むように受け入れられて納得されていきます。するとバラモン下道の教えは仏教に取り付く小判ザメのようにバラモン下道の教えにも実は仏教のそういう教えがあるんですよということをこの言い出すわけであります。これが不仏教、仏教にくっついて変質していくということであります。学仏法上も仏教の教えを学んで自分たちの言ってきたことの間違い欠点に気づいてそれを誤り認めるのではなくごまかしへりくつで弁解し前から仏教と同じ内容であったかのように主張する。しかしどこを探してもそういう文献原点はなく根なし草のような道理の合わない表面だけ取り繕った張りぼてのような教えとなってしまっている。それを学仏法上というのであります。創価学会もこれと同じだというふうに思います。日蓮大聖人の一切諸情平等成仏の教えを成仏なんかわからん、病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなる、功徳がある、罰が当たる、それが日蓮大聖人の教えだと変えてしまいました。減税利益に溺れる多くの人々はそれが日蓮大聖人の仏法と思い込み、公選力すれば夢のような平和な世界になり自分も夢のような幸せな境涯になれると信じ、寝食を忘れて頑張った結果、日蓮大聖人の教えという名前だけを悪用した創価学会という組織は政治権力にするより大きく盤石になりましなり、平和団体、道徳団体のような選挙違反のような非常識をやってきた創価学会が今は道徳や常識を訴え信仰団体のイメージを変えようと躍起になって努力しています。皆さん方は創価学会のそういう間違った点に気づいて本当の日蓮大聖人の信仰をしたいと創価学会を辞めたわけであります。ならば創価学会の時代に教え込まれたものは日蓮大聖人の教えという根っこにつながっているかどうか、つながっていないものはどれだけ懐かしくても間違った見本として眺めて正しい日蓮大聖人の教えに直し考え方を変えていかなければいけないわけであります。いつまでも創価学会で教えられたことに日蓮大聖人の教えを継ぎ木しようとしても不仏教学仏法上の下道と同じになってしまうということを自覚していただきたいというふうに思うわけであります。さて、それでは最初にお読みしたところに入っていきますが、最初のところは感度に仏法を未だ渡らざりし時の儒家道家は悠々として英治のごとく儚かりしがあります。中国にまだ仏法が伝わってこなかった時代には儒教や道教、道教っていうのはですね、音陽五行説っていうことがこの中心に説かれているところのこの教えなんですけれども、 宇宙のすべてを陰と陽の働きによってこの解釈するとですね。この太陽と影とか、この女の人男の人プラスマイナスというふうに、この二元論でもってこの世の中というものを全部その解釈しようとこれするわけですよね。陰陽道ってこれ言いますけども、あれもそうですよね。なんか流行りましたよね、何年か前にね。陰陽道、なんか勘違いして、アイススケートのあのフィギュアの選手が陰陽道の格好して、やってましたけども、陰陽道とフィギュアは違うなというふうに私は見てて思ったんですけども、そういうあれですよね。それから五行というのは、万物の根源というものは木、火、土、金、水の五元素でできていると、これは仏教のですね、地水火風空というのとこの全然また違うそのことなんですよね。金っていうのは金属のことですよね。ですから仏教の方がもっとその根源的なこの素材をこの五代というふうにしてこの表現しているわけですけれども、この道教は木、火、土、金、水、この五元素でできていて、その配合によって宇宙は変化するというこの考え方なんですよね。それから神仙思想というふうに言って、神仙思想、神の仙人と書きますけども、神仙思想、不老長寿の仙人がこの山奥に実在してですね、そのことを目指して不老不死の薬を求めてこの修行をするというんですね。だから日本のこの天狗さんの思想とこのちょっとこう影響を与えてるわけですよね。どちらもバカな話なんですけれども、政治社会のこの中心に、中国の政治社会の中心に影響を与えて、日本にもこのことが伝わり、日本の文化、物事の考え方、この占いに凝ってる人がいますけども、占いもこの道教のこの陰陽説とか、そういうものがこの根強くこの影響してるわけなんですね。で、日本の文化にもこの中国で流行したところのこの道教の教えというものが非常に強くこの影響を与えているということなんですね。で、科学とか医学とかそういうものが発達していなかったために、こういう子供騙しのような思想が中国の中心にこのなっていたということなんですよね。例えば私たちのこの日本で言えば、この卑弥呼がこの占いによってこの政治をしていたような、そういうこととこの同じようなことが中国でこの大真面目にまことしやかに行われていたと。王様もそういうアドバイスにその影響されてなびいていた、そういう時代があったということなんですね。もう本当にその子供騙しなんだということなんですね。で、その後、その後、五感以後に借境を渡りて大論の後、借境をようやく流布するほどに、借境の僧侶破壊のゆえに、あるいは現属して家に帰り、あるいは俗に心を合わせて受道のうちに借境を盗み入れたりというふうにあって、五感の時代、西暦26年から220年の時代の中で、西暦67年にインドから中国に仏教が渡ってきます。当然そこでこの仏教とこの儒教、それから道教、そういうものの考え方が中心になっていた中国の中で、対論、議論というものがこの行われます。どっちが道理に合ってんのか、どっちが正しいのか、 どっちがみんなが納得できる教えなのかということで、その議論がこの次々にこの各地で起こります。ですね。その対論議論の結果、儒教道教の教えがいかに思いつきの子供騙しの教えであるかということが暴露され、次々と議論に負けていきます。反対に仏教は中国全土に広まっていきます。すると仏教の僧侶の中に増上満の仏教の僧侶と名乗っていれば何でも通ると考える人間が出てきます。窮屈な戒律、修行は嫌だと僧侶を辞めて口だけ仏教を説いても尊敬され、贅沢な生活ができると考えて世間の人々に合わせ受ける内容にした方がもっと世の中に尊敬され受けるというふうに考える、楽な方へ、派手な方へというふうにその考え方というもの、この思想というものを自分流にこのアレンジしていきます。まだみんなが昔の儒教道教にこのしがみついてそういう考え方というものを引きずっている人々が多いので、儒教道教に仏教を盗み入れた教えを説くようになって、それが世の中のこの主流というか世の中にどんどんどんどんこの流れていきます。仏教でないものが仏教のような顔をしてどんどんどんどんこのルーフしていってしまうということなんですね。最初仏教が入ってきた時にこの道教の人たちもこれは仏教の方が正しいんじゃないかっていうことで道教をやめて、それでその坊さんにその出家した人たちがいるわけですね。そうすると道教や儒教の方は修行っていうものの厳しさというものは全くないですから、生活の道徳教ですから。ですけども仏教は必ず戒律と守んなきゃいけない戒律と修行っていうものがありますから、最初のうちはその仏教っていうのはこういうもんだと思ってやってるんですけれども、だんだんだんだん面倒くさくなって、だんだんだんだん窮屈になって、それでじゃあまたその仏教をやめて、それでまた道教に帰ろうと、そして仏教で教わったことをちょっと道教の方にこうやって混ぜて、それでこのみんなにやればみんなも喜ぶし、このその仏教よりもその厳しさがない分、このどんどんどんどんこの広がっていく、自分もその広がりとともに尊敬されていく、そうするとお金も入ってくるというふうに考えて、そういうその崩れた輩がこのどんどんどんどんこの増えていったということなんですね。その次に士官の醍醐に曰く、今よ多く悪魔の比丘あって、貝を退き家に帰り草くを食いして、さらに動詞をおっさいす、また妙理を求めて僧侶を加断し仏法の義を持って盗んで邪典に置き、功をして低気につけ損を砕いて火に入れ害して平等をならしむ云々というふうにあります。天台大師は、中国の天台大師はですね、この法華経を中心にした天台大師はこの時代の状況を心配してですね、あえてこの時代の様相を摩訶止観の醍醐の巻に書いて、今の世の中には多くの悪魔のような僧侶といっても駆け出しの名ばかりの、まだまだ新人も修行も学問も足りていないものが厳しい修行から逃げて僧侶を辞め、僧侶になる前の儒教道教の人間に戻り、人を騙し尊敬と金品を求めて宗師や老子の教えを、自分は仏教もやってみたがやっぱり儒教道教の教えの方が正しいことが身をもって分かったと言って回る、安っぽい教えを高い教えと言い、高い教えを抑え込み低い教えと嘘を言う、尊い教えを砕いて卑しい教えと言い、仏教と儒教道教は平等のものだというようになってしまった。このようなことを再尊入卑というのであります。 その次にグニ曰く、ビフの身となって仏法を破滅す、もしは戒を退き家に帰るば、A の元数等が如し、すなわち在域の身をもって仏法を廃す。この人小教を中説して邪天に除天す。王公等とは動詞の心をもって二教の害となし、邪生をして人しからしむ。義この理なし。勝って仏法に行って小を盗んで邪を助け、八万十二の高きをして五千二辺の低きにつけ、もってかの天の邪非の教を釈するを再尊入否と名付く。トラウンヌ、この釈を見るべし、次神の心なりというふうにあって、妙楽大師の愚決の中に、この天台大師の文具元義士官という、この三つのこの大切なこの書物を、この後世の妙楽大師がまたこの人々のために解釈をして、この書を起こしたわけですね。書き物を起こした。その中の愚決という中に、この天台大師の摩訶止観の言葉を解釈して、僧侶でありながら仏法を破り、戒律修行を捨てて還俗した者は、中国の北周武帝の時代に仏教を否定する A の元数という人間がいたんですが、その元数のように在家の立場で道理を立てて仏教を否定しているのでなく、ただ感情の赴くまま好き嫌いで否定しているものと全く同じである。彼らは仏教の教えを盗んで儒教道教の教えに取り入れ、昔からそうであったように言っているだけなのである。仏教の正しい教えを盗んで子供だましの邪典にくっつけて、高い仏教の教えを無理やり抑え込んで儒教道教の教えと同じ高さだと主張する。八万法蔵十二部教の内容を持つ仏教を五千二辺しかない老子道徳教の人間の生き方、社会の在り方しか書いていない教えと同じで等しいというのだから、再尊入非、尊い仏教を砕いて儒教道教の仏教から見れば三世の命を説いていない卑しい教えに押し込もうとする間違った教えである。天台大師の言葉を重ねて強調し破釈しているわけであります。ここにも再尊入非という天台大師が示された言葉を重ねて、この言葉の結論に使われているわけなんですね。さっき言い忘れましたけどね、パワースポットという言葉が今流行ってますよね。だいぶ前からここへ来るとパワーがもらえると、あれもこの陰陽道のこの道教の教えというものに深い影響を持ってこの存在している考え方なんです。パワースポットなんていうところへ行く必要はありませんよ。全く意味ないね。なんか自然の偉大なところに行くと力をもらったような気になってますけども、自分で南無法蓮華経って唱えるということの方がずーっと何億倍パワースポットです。そんなとこへ行くよりも南無法蓮華経の一辺の題目の方が私たちの命にどれだけ直接影響を与えるかということなんですね。パワースポットとかパワーストーンとか言って、その腕や首にくっつけてる人がいますけども、そんなことよりも南無法蓮華経って唱える方がよっぽど大事なんです。よっぽど大事。物にみんなたぼらかされますけれども、物に見えない南無法蓮華経の心っていうものがどれだけ自分自身の命というもののこの支え柱になっているかということを自分自身で実感する、そういう生き方をしなきゃいけないということなんですね。みんながパワースポットって言って、私もパワースポット、 みんながこのパワーストーンだ、私もパワースポーン、ストーン、ストーンだという人がいますけども、それは間違いです。ですね。そういうふうに、その、それもこの再尊入試ということと、その同じこの流れの中にあるんだというふうに考えなければならないと。人間は誰もがですね、自分が正しいと、自分が中心というふうに考えて生きていますですね。右と左っていうのも、上と下っていうのも、みんな自分が基準ですよね。自分を中心にして右、自分を中心にして左というふうに考えているわけです。自分は、だから逆に自分は正しくない、自分は中心でないと考えていたら生きていけませんよね。もう自分というものに、自分が間違ってる、自分は自分に自信が持てないっていうんだったら、もう一歩も歩くこともできなくなっちゃいますよね。何も考えられなくなっちゃう。もう私はこう思うんだけど大丈夫かしらというふうに思ってたら何もできませんから。だから自分は正しいというふうにみんな思い込んで、自分を中心にこの考えてこの生きているわけなんですよね。だから誰もが自分を自分で愛して、間違ったことをした時も他人のせいにして逃れ、自分は間違ってないと弁解して逃げようとするわけであります。それが人間の性格であります。しかし仏法だけは、自分が正しいと思い込む、自分を中心にしてはいけません。人間の性格の中で考えてはいけません。自分を正当化するために仏教を使ってはいけません。仏教を利用してはいけません。自分が正しいとの考えの中に、自分の都合の良いところだけの仏教の教えを取り込もうとすることは間違いであります。自分に仏教を取り込むのでなく、自分が日蓮大聖人の教えに飛び込んでいかなければいけないのであります。そのことが信ずるということであります。創価学会は、創価学会に日蓮大聖人の仏法を利用できるところだけ取り入れるようにしました。私たちはその醜さ、破綻した現実事実を知っています。再尊入試はいけないということを、長い仏教伝来の歴史が教えてくれているわけであります。私たちも常に自分の信心、自分たちの信心は再尊入試になっていないかどうか、常に自分を振り返り振り返り、再尊入試の反対にあるのが衣法不衛人の信仰であるということであります。法によって任によらざれということは、再尊入試の信心をやめて仏法に自分の身を飛び込ませて、そして南妙法蓮華経の心を中心にして自分の心を考える、自分の生き方を考える、自分の生き方を中心にして南妙法蓮華経の信心を考えるという再尊入試の信仰は、これは本当の信仰の考え方ではないということなんですね。だから衣法不衛人の信仰というものを心がけるように、再尊入試の信仰というものにならないように、常に自分自身の信仰のあり方というものを点検し、客観的に見て、この日蓮大聖人の信仰というものを大切にし、衣法不衛人の信仰のその先に私たちの成仏があるんだということを、この決して忘れない、そのように心がけていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。 南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。